日本国民、今年こそは安倍内閣と熟年離婚できるのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
令和2年ね、
はい、
こう始まりまして、まあ今年のなかなかしんどそうな年ですけれどこれでまあ頑張っていい年にしていこうと、
はい、
まあまあ消費税を減税できたらいいなみたいな話もこの間しましたし、
はい、
まあそれ以外にもいろんな課題が山ほどありますから。
山積みですね。
そうそう、北朝鮮また怖なってくるかなとか、これまた中国もまあなんかやばいことしてきょるし、最後の国賓でお迎えするだとか、
はいはい、
まあまあそんなんがあってね、あの新しい年が始まったっていうことは、実はこれ安倍内閣って2012年の12月23日にスタート、あ、26日にスタートしてますから、だからまあ年末にね始まってますから、ちょうどね、はい、安倍内閣7年を超えて8年目に入ったっていうことなんですよ。
長いですね。
長いですよ。
8年。
これ憲政史上、要するに明治時代から数えてこんだけ長いこと総理大臣やってた人いないっていうことですから。
ね。
でまあ減税するのがまあ一番大事や言ってたじゃないですか。
はい。
そうやけどね、安倍さん減税するかって言ったらね、100% しません。
あ、安倍さんはもうしない。うん、
しない。なぜかっていうとね、
うん、
自分で上げたから。
あ、うん、もう後に戻れないですね。
うん、でもね、外国だったら全然そんなん言えるんですよ。あの君子豹変すって言葉ご存知です？
どういう意味ですか？
君子っていうのはね、立派な方ってことです、
うんうん、
あの小物は全然変えへんのですよ。一回言うてしまったこと恥ずかしいから、
はいはいはい、
自分を曲げないですけど、立派な人ほど意見をすぐ変える。これ君子豹変すって言うんですけど、
はい、
日本にはね君子がほとんどいないんですよ。
立派な
人、学者も政治家も、まあ、中にはいるんですけどね、
うん、
あ、すいませんでしたいう人もまあいるんですけど、
うんうん、
これなかなかいない。
すいませんって言えるのはすごいね。
やっぱりこれ立派なことなんですよね。ですよね、
うん、
これはね、まあ、仮に安倍さんが言おうとしたとしても、官僚どもが絶対言わささないし、自民党も絶対そう言わささないし、
うん、
でも一番のトップが安倍さんだから、いや俺が帰るって言ったんだから帰るんだよって言えばね、実はこれ変わるんです。
はあ、その一言で。
でもそれしないんです、
うん、
だからそういうの全体的に考えると、
はい、
今年は減税が可期なんだけど、まあちょっともうそれは安倍内閣が続かぎこれ無理やろうと。としたらね、
はい、
7年以上ね、8年目のお付き合い、
はい、
なんかね、それはねちょうどね、長年連れ添った安倍内閣、熟年夫婦みたいなもんですよ長年連れ添った安倍内閣に引導を渡すことが、だから辞めさせることができるかが今年のまあ鍵にまあなるだろうなと。だからいわば、まあ長いこと連れ添ってますから、
はい、
だから熟年離婚できるかどうかが、ポイントですと。今日はこの熟年離婚っていうキーワードで、今週の一曲まで用意してますから、
はい、
ぜひお聞きください。
お願いします。聞けば、今の内閣がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に、詳しくは日本タクシーで検索。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは日本国民今年こそは安倍内閣と熟年離婚できるのか。
え、はい、この熟年離婚なかなかヘビーなキーワードですけどね。
そうですね、
まあ、僕は分かんないですけど、まあ、聞くところによるとですよ、
はい、
まあ、どうやら長年連れ添って旦那にはもう相当昔から愛想つかしてるんやけど、責任取れなきませんや、結婚した自分に、
うんうん、
こう意地もあるし、うん、まあこいつろくでもな男やな思っても、まあまあなんとか支えて、まあ、20代30代頑張るわけですよ、うん、子供もできる、子供のためにどうも頑張る、多分父親としてもろくでもないなこいつ思いながら、でもまあまあ頑張る、はい、まあ、一応給料持って帰ってきるし、まあええかと結婚生活続けるわけですよ、
はい、
もうでもね、全然うだつ上がらんわけですよ。
あ、
ま
あ、
別に出世せんでもいいけど、うん、思いやりもないしね。
干渉なく。
干渉ないしね。私がちょっとなんかやっても何にも気づいとらへんしね。しょーもない男である方がよう分かってるわけですよ。うん、でも辛抱して辛抱して。で、60ぐらいになっても、それでももう子供も育っていく。
はい、
まあここまで連れ添ったんやから、まあまあもうちょっと一緒に最後まで添い遂げようと思っとるわけですよ。でもね、もうある日突然ね、なんか言ったわけのわからん一言が。あ、あんたそこまで言うかとか、あ、あんたやっぱそんなことまでするかと、
うん、
でそこでプチって切れるわけですよ、
はいはいはい、
そしたらね、もう奥さんね、もうお金あるとかないとか世間体だとかもう知ったこっちゃないと、もう代わりがいるいないもう何にも関係ない、うちはあなたとは一緒におれん、
もう無理
もう無理、これが熟年離婚ですよね。
はいはいはい、
でもうパーン別れてしもた瞬間にもう眉毛一つも動かさんと、うん、あ、じゃあここにサインして、はい、さよなら、何にもなく、
うんうん、
もう無関心に、完全に無関心にこうなる、これがまあ熟年離婚の、まあ、ストーリーですよね。
そのだからプチっていうのが
消費増税ですよ ね。
そうですね。
これはね、まあ、僕にしたらまあそうですけど、はい、
うん、
そろそろね皆さんもね、うん、ちょっとそういうことやらんと死にますせと、うん、ちょっと考えてみましょう。この旦那、まあ、すなわち安倍内閣はねどういうもんだったか、
はい、
デフレ脱却するって言ってましたよね。
言ってました、
安倍内閣7年前、私はあなた、俺はお前と結婚して幸せにしてやるぜ、お金持ちにしてやるぜ、1円もお金持ちにしてやない、してへんやないのあんたみたいな、
してない、
あんた貧乏にしとるやないの、
うん、
デフレだけ何もできてへんし、で給料どんどん下がっとるし、
はい、
でむしろ 10% でデフレ化進ましとるわけですからね、あんた言うてること出てることちゃいますやんもう、で外交ね、外交の安倍言われながらもう最悪ですからね、
うん、
北方領土はもうとてつもなく後退してますから、
全然話進んでない、
もう進まないどころか、もう二島返還すら何も言っちゃあかんし、
ね、
っていうかもう南クリル島って言えって、北方領土って言うなって怒られてますから、
うん、
そこまで言われたこともなかったですから、で日韓関係ももう不可逆的に解決するって最悪じゃないですか、
はい、
で日朝ミサイル撃たれるかもしれんとこまで来てるわけでしょ、
はい、
で日米に関してはもうアメリカのますます思い通りに、
思いやり
予算、思いやり予算5倍みたいなもうどこまで言われとんねんお前みたいな、
はい、
で日中はねこれもうどんどんどんどん中国との格差開いてて、でそれでもこびるみたいに来賓で陛下にどうぞお目にかかってくださいみたいな、もうこんな最悪な外交やったらなんかないですよ。とんでもない、7年間の間にもう解約に次ぐ解約、要するにもう外交ってよその仕事ですから、
はい、
だからもう家庭内もめちゃめちゃやったら、もう仕事もあんた全部失敗してるやないのあんたもって言うてることやるやる言うてもやるやる詐欺やないのあんたいうことのこんなってるわけですよ、
うん、
それで産業政策や言うてね、もう産業、はい、これ経済産業内閣や言うてね、もう産業すごい盛り立てていく言うてね、でも結局何やったかで TPP や FTA で一部喜んでるかもしれませんけどね、
はいはいはい、
そのせいでもうアメリカの財界の思い通りに構造が組み替えられていってるわけですよ。それでも水道も外国企業入ってこれるようになる、
うん、
漁業権という日本の宝のような制度があったんだけど、これも外人が金さえ積めばいくらでもできるようになる、で日本の各県が守ってきたそのコシヒカリやとかそういうお米やら何やらの種、
種子法
を廃止することを通してそれも外人が自由に買えるようにできるようになる、で挙句の果てにはもうカジノまで入れて外国企業がもうボロ儲け濡れてではでできるようになる、でさらには外国人の労働者がなんぼでも好きに入ってこれるようになる、結局なんか産業政策をもうこれ経済産業内閣や言うてあんたやるやる言ってた、うちの家の家業めちゃめちゃにしとるやないのあんた、
もう乗っ取られてますよね。
いやそう、もうちょうどね言うてみたらもうあの養子で入れたったのにもうあんた結婚してうちの会社もうボロボロしてるやないのあんた、うん、みたいなことになってるわけですよ、うん、唯一いいことしはった、
ほう、
これ何かって言ったらね、
はい、
安倍内閣はね国家戦略特区で 徹底的にドリルで規制を潰していくってこう言ってたんですよ、
うんうんうん、
最近出たニュースでね、国家戦略特区で何にも進んでないんですって、
はい、進んでない、
なんかね一桁ぐらいなんかできたことって、でこれはね、まあ、あの竹中平蔵先生らを中心としたね構造改革大好きな人はすごい怒ってはるんですけど、はい、これが唯一ええことですね、やった何も進んでないから、国家戦略特区ってやったらあかんことですから、
うん、
それがあのごめんちゃいできまちゃんできたって言ってる、なんかうちの旦那もなんかやったあかんことあんたそれやめときや言ってること、いやうちこれやりたいね言ってなんかプラモデルがなんかやってて、
はいはい、
でもそれ全然できてへんんですよ、もうなんかあんたあんたそれもできへんのか
イライラする、
あんたもーみたいな、やったあかんことやけどそれみたいな、これ旦那やとしたらもうそろそろね、映画が見下り犯の話なんですよ、これも。出てきやんた。でもうちも荷物まとめて出ていかせていただきますわ。あ、荷物もいりませんもん。って。もう着物一つで出ていかせていただきます、みたいな。
もうそれぐらい嫌なんですね。
だからそれが熟年離婚じゃないですか。でね、今、安倍内閣が続いているのは、
はい、
これあの年末のね、正義の味方で、泉さんっていう伝説の政治記者が言ってましたけど。
はいはい、あの、中田町の
化石。そうそう、中田町の化石と言われたね。あの、田中角栄の番記者やってたっていう化石のおっちゃんがいてね、はい、これはもう相当ベテランなわけですよ。だからもう彼も同じこと思ってるわけですよ。だけど、あとは、代わりがいるかどうかだけやと。だから代わりがいい品から、続いているというだけの内閣ですと。で、泉さん言ってはったんですけど、まさにそうなんです。これってね、熟年離婚を踏み切るかどうかと思ってる女性がね、熟女の女性がね、まあ離婚しても生活しづらいしなって思ってる状況なんですよ。
一緒ですね。
ここで、もうええわ、こいつと。私の暮らしどうなるか、それも二の次、三の次やと。とにかくこいつといることの方が私体腐ると。いうのが熟年離婚じゃないですか、
うんうん、
だからねもうこの際代わりがいるとかいないとかそんなくったな話どうでもいいですよ、その旦那をよう見ろと、
国民はねそこと分かれる
その旦那をよう見ろと、そしたらね、いや私も一人でも生きていけるわよと、すがすがしい女にねならなあかん、
はい、
ね、日本人もねそういうすがすがしい女性たちのようにねこれからね羽ばたいていかなあかんわけですよ、そんな女性たちにねあやかるためにも彼女たちのすがすがしい心境を聞いてみましょう、竹内まりや、人生の扉。
サトシのアルガママラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
竹内まりやで人生の扉お届けしました。
いい曲ですね。
すごいあの聞き心地が、
聞き心地いいですね。こう気分よくこうゆったりとしてね、
はい、
気持ちよく聴けますよね。
この時間にゆったりじゃないですか。
うん、本当。この曲ね、あの2007年にリリースで、
はい、
チャンスの前髪っていうシングルのカップリング曲だった。
カップリング曲なんですね。うん、
みたいなんですね。で僕ね、これ実はね今ほんま聞いたのは2回目なんですよ。
はい、え、2回目。
1回目はね、多分ね、2007年のリリースした直後ぐらいに、はい、テレビでなんかね、歌ってはったんですよ。その番組で見ててね、いや、ええ曲やなと思って聞いてて、2007年ですか、僕多分38歳か9歳、で30代じゃないですか。で、この曲は、なんか気がつけば磯路を越えた私がいる。だから50歳になって、もうまさに竹内まりやさんが50歳にならはった時に、まあ、作らはった、まあ、曲なわけですよ、
はい、
だからあ50になるってそんな感じなんかなと思って、これね歌詞がねこれすごいね素敵なんですよ。 I say it's fun to be 20、 だから人生ってこう20歳になるっていうのはすごくファン楽しい面白いことだと、面白いですよね20歳になると
ね、大人の扉が開いた感じ、ね、
It's great to be 30、 だからこう30歳になるっていうのは素晴らしいことだ、 great、 素晴らしいことだと、で40歳になるっていうのは It's lovely、 こう愛おしい愛らしいもの、なんかああそうかなって思うじゃないですか、はい、でね50はなんていうかっていうとね、 I feel it's nice to be 50、 だから50歳になるのとてもナイス、とても素敵なことなんだ、これねなんか fun、 great、 lovely よりもね、なんか nice ってなんかあーナイスかーって僕この時ね、
はい、
テレビだからめっちゃ思ったんですよ。
50歳になるの
か、だからこれなんかゆっくり歌わはるから英語も聞きやすいじゃないですか、
あーそうですね、
でこれちょうどなんかあの労働家みたいなね、だから霊家とか労働家とか、まあちょっと商家にも近いような、なんかものすごいこう普遍的な曲じゃないですか、
うんうん、
一回聞いたらもうずっと忘れる、なんかもう何回も聞いたような気がしましょう、今聞きながら、
だから一回しか聞いてなかったのに、う
ん、でもめちゃくちゃ覚えてるんですよ、だからこういうなんか竹内まりやさんって素敵やなと思うし、生き方っていうかすごい素敵やなと、まあ、思ったんですよ、
思いますね、
でさらにね50歳になって、なんか50歳って言ったらなんかおばさんみたいなね、
あ、はいはい、
もう女として終わってんちゃうかみたいな感じで言われる人も、言う人もいる、いそうじゃないですか、
そうですね、
でも全然その単にナイスだと、でさらに50歳になってこういうことを言わはるわけですよ、あの Fine to be 60、60歳になるっていうの、60歳になるっていうのはとてもファイン、いいことだよと、ファインっていうのはすごくいいことだ、でそれから It's alright to be 70、 70歳になってもまだまだ alright、 大丈夫だよ、 Still good to be 80、 80歳になってもまだまだ素晴らしいし、で I maybe live over 90、 だから90歳を過ぎてもきっと私は生きていくわ、なんかこうすごい素敵ですよね、
なんかこう思える人生を歩みたいです、
ね、今回熟年離婚ネタで喋るにあたってやっぱり清々しい女性やないとあかんと、
はい、
50、60年、清々しい女性の曲って何やったかなってめっちゃ考えて、そういやこの曲あったわと
すごいよ、来たんですね、蘇ってきたんですね、
来たんですよ、この曲あったわと思って歌詞見たら、あやっぱりそうやわと思って、
ぴったりですよね、
ぴったり、今が13年前に聞いた曲ですけどね、
はい、
だからね今の日本人もねこういう心境にね、代わりがいないから安倍さんでしょうがないよって全然ナイスじゃないですよね、
それじゃ進まない、
進まないですよ、グレートでもラブリーでもナイスでもファインでも何でもない、ダーティーですよ、汚い
ビューティーになりたい
ビューティーそれちょっと違うけどビューティーフェア、ね、もっとねやっぱこう竹内まりやさんのこの人生の扉のようなね、そういう心境をね日本人もちょっとね思い出してもらいたいですよね、
はい、
そうなればねきっとね日本のね未来はね本当あの満開の桜や色づく山のもみじをこうめでるようなそんなね清々しい素敵な気持ちでこの令和2年も令和3年も令和時代をずっと生きていけると思いますよ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだバス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、 人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
いや、あの編集長、うん、日本人って変わることに臆病というか、うん、このままでいいかなってちょっと思ってるところありますよね。嫌、うん、と思ってても。
でもね、それってね、薄汚いですよね。
薄汚い。
だってね、その離婚で言ったらその旦那のこと心底嫌いなんでしょ、
うん、
愛情ゼロなわけですよ。でもこの立場を続けてる方が私得やから、うん、この立場続けてるみたいな。損とか得でね、生きるんじゃなくて、うん、何が素敵かとか、うん、どうすべきかとか、うん、そういうね、べきをね、軸にね、やっぱり生きていかない人間って薄汚いですよ。もちろんね、僕はね、損得を考えるなと言ってるわけじゃない。
はい、
どんな旦那でもちゃんと添い遂げるのも大事だと思いますよ。でも、あまりにもひどい旦那ね。うん、っていうか、別にね、悪いことしてるひどい旦那じゃないんですよ。ただ単に凡庸でつまらん男やっていうことじゃないですか。心底つまらん男ってことでしょ。もうね、そんなやつとおったらちょっと給料小銭もらえるからとかね、
うん、
世間体があるからとかね、やっぱりそういうのを見るとね、薄汚なって思いますよ。この竹内まりやさんのね、この歌とか、60代70代もすごい素敵な人生が絶対待ってますよ。だからね、清水の舞台からね、飛び降りればね、そこはね、本当に素晴らしい世界が広がるわけですよ。
はい、
それがないと、うじうじしているとね、どんどん体が腐っていくってね、そういう状況に今の日本がありますから、安倍内閣が代わりがいないかどうかじゃなくて、安倍内閣がちゃんと素敵な旦那さんなのか、凡庸などうしようもない旦那なのか、
はい、
あるいは悪いやつなのかをちゃんと見て、悪かったらもうこれ以上結婚続けてたらダメです、
うん、
日本人はね、もう30なんかある程度年齢を超えたら誰だって総理大臣になれるんですからね。もう奈緒ちゃんだって総理大臣になったっていいんだからね。うちのスタッフだってじゃんけんで負けたやつが総理大臣になったっていいんですからね。もう誰だっていいんですよ。今のあの旦那よりはマシですわ。そんなもの、どう考えてもあの旦那よりマシですわ。
立ち上がりましょう。
そうですよ、
はい、
もうなんか嫌やったらもうそんなのいつ年ごとにコロコロ変えたっていいんだから、
うん、あー、
それでいいんですよ。
なんかその話前座談会でありましたね。
そうですコロコロ、それだっていいんですよ。だからね、もうええ加減にしてください。もう分かってください。もう一回言いますよ。デフレ脱却できてない、外交ボロボロ、産業政策ボロボロ、売国ばっかりする、
うん、
給料も下がる、貧困化も進んでる、まあ、めちゃくちゃじゃないですか。
めちゃくちゃです。
うん、だからね、それもちゃんと分かっていただかない。で、ちゃんと最後の最後に僕の頼みつなった消費増税やらないっていう点だってやっちゃうしね。
やっちゃいました。
で、やっちゃった後でものすごい大型補正をね、景気対策組むんかと思ったらね、うん、結局景気対策の内容みたいな4兆円ってね、なんやうちの旦那やるやるってこんだけ買いな、もうびっくりしましたわ、もうほんま、
ねえ、
やっぱこの人あかん人やったんやと。だからもともと安倍内閣に対する評価は1ミリも僕変わってないですよ、
うん、
ただだってもうどうしようもないと思ってましたから。だけど最後の最後の、はい、
このね、増税
のところの支えだけポキッて折れた感じがね、もう頭の中でポキッてちっちゃくねなった瞬間に、あ、うちも出ていかさせていただきます。
その、ね、一歩出す勇気がね、そうそうそう、国民みんなで、
それがあればね、日本の未来は開ける、
うん、
だらだらしてたらどうしようもない未来しかない、
ね、
ぜひね、竹内まりやの人生の扉、
はい、
これね、もう一回聞いてください。もう YouTube かなんかで調べたら出てきますから、
うんうん、
一回聞いたらね、ほんま心めっちゃ現れますからね、
はい、
そういうね、すがすがしい凛とした人生をみんな歩みましょう、
はいはい、そして、今ですね、はい、そんな内容もたくさん入ってます。表現者クライテリの最新号出ております。
そう、
特集が引きこもるアメリカ、すがりつく日本、
ね、でこれね、僕が伊藤寛さんとやってる座談会のタイトルがね、
はい、
臆病者の国日本は世界から侮蔑される、
はいはいはいはい、
だってあの桜の会のあれ、シュレッダーがどうやとかね、ホワイトか反射は定義できないとかね、あれ子供でも分かる嘘ついてるわけですよ。それを一国の総理大臣がやってるんですよ。だからね、あの問題はね、桜を見る会の問題そのものじゃなくて、
うん、
子供でも分かる嘘をついて、かつそれを閣議決定してるところで、うん、もうあんたええわっていうふうにね、思う人絶対増えてるはずですよ。
何言うてんねんって感じですよね。
どうせ日本人国民アホやから忘れよるやろうぐらい思ってるのがもう見え見えなんですよ。にもかかわらずあんな内閣に頼ってたらね、世界中からね、侮蔑されますよ、ほんまに。
ですね。
ぜひね、それ読んでいただきたい、この雑誌もね、
は
い、
皆さんぜひよろしくお願いします、はいはいはい、インターネットや書店、またホームページからはお得な定期購読もありますので、ぜひチェックしてみてください、はい、また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、 ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。また来週もすがすがしい気持ちでお目にかかりましょう、はい、来週月曜日午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。